はい。慶応義塾大学の外と申します。普段はオルトと呼ばれてますので、全然オルトで大丈夫です。私からは、IGF の、フェローシップ体験談ということで、フェローシップ、JB ニックフェローシップとして、IGF 2023に参加してきた、感想について、少しお話しさせていただきます。よいしょ。まあ、簡単な自己紹介です。外と申します。漢字がすごく読みづらいですが、これで外です。ごめんなさい。フルスリーになったんですね。はい。これで外と読みます。現在、慶応義塾大学の、大学院の、修士2年目になります。専門は、どっちかっていうと、ガバナンスっていうよりも、技術系のことを、一応、研究としてはやっておりまして、まあ、DNS とかメールとか、そこら辺のセキュリティとか、っていうのをメインの運用であったり、研究テーマにしております。で、IGF の、概要になります。10月の8日から12日ですので、私 AP ニックの方も参加したんですけど、で、会場も AP ニック56と同じ、国立京都国際会館で、なんで、1ヶ月もしないうちにまた同じ場所かっていう感じだったんですが、こちらは、ごめんなさい、どうしても比べちゃうんですけれども、AP ニックが、大体、この国際会館の半分もないくらいの、面積を全体は使ってなかったんですけれども、IGF の方は、会館全体を使ってまして、参加者数も結構多くて、現地が、6279人。で、オンラインで3000人以上っていうふうに、国連公式の方で、出ております。ちょっとオンラインは3000人以上カウントしてないみたいです。で、合計で、この、8、9、10、11、12、だから5日間の間で355セッションあったんで、まあ、6パラとかでやってたんですけれども、すごい、それをエクセルで、スケジュールを見せられたんで、どこに行けばいいのかわからんよっていう感じだったんですが、まあ、355セッションありました。で、メインテーマは、The Internet We Want, Empowering All People というテーマで、まあ、冒頭の、挨拶等で、岸田首相とも、触れられていましたが、このようなテーマで、5日間、実施されました。これ、写真は、入り口のところですね。まあ結構気合入ってんなっていう感じで見てました。で、まあ簡単に、参加したセッションをいくつか紹介していきます。ちょっと写真ないんですけども、一つ目がなんか、Can a layered approach stop internet fragmentation っていうことで、このインターネットガバナンス、ガバナンスオンディインターネットのところに、OSI の参照モデルのような、技術界隈で使われているような、レイヤードモデルを用いて、インターネットフラグメンテーションを止められるかみたいな議論があったんですが、まあ、こういうレイヤーを適用したとして、まあ、上層の方で、実施してやれば、結構有効に効くんじゃないか。逆に言うと、インフラ層下層の方で実施すると、不必要なブロッキングが発生したりとかっていう副作用の恐れがあるから注意しなくちゃいけないよね、みたいな。議論のあるセッションがありました。それから、Manga Culture and Internet Governance, The Fights Against Piracy という海賊版のに関するセッションです。これは多分、後ほど前村さんからも、あるとは思うんですが、実際の漫画制作者で出版社の方、それから、イギリスの博物館の方、等々に、あとは、技術側として、うちの、村井が、登壇しておりまして、で、まあ、それぞれによってプレゼン。特にこの実際に漫画描いてる方がどういう思いで漫画作ってて、海賊版にどういう気持ち持ってるのかみたいなことを、まあ、感情に訴える形で話しかけられていたのが非常に印象的でした。まあ、それから、会場からも読者として結構切実な声がありまして、確かブラジルからの結構若い参加者の方だと思うんですけれども、こう自分は結構アーティスト系のことはやってるんだけれども、それを始めようとしたきっかけが、日本の漫画に、すごく、いろんな、インスパイアされて、自分の今の活動をやっているんだと。で、ただ、自分の言語で、読むことができなかったから、どうしてもか海賊版で翻訳されているものを読まなくちゃいけなかった。で、こういう現状があるから、海外にも目を向けて、出版社とコーディネーションして、そういうインスピレーションっていうのを世界に、うまく与えつつ、この海賊版を防ぐ方法はないのかな、みたいな。 そういう声がありまして、正規の出版社によるプラットフォーム、無料で漫画読めますよとか、月額で、読めますよみたいな、出版社さんが、サイトを運営したりするんですけれども、そういうところで、多言語対応頑張ってくださいね、みたいなお話とかもありました。あとは、インターネットエンジニアリングタスクフォースオープンフォーラム。これは名前の通りに IETF の、説明というか、IETF がどういうことしてんのっていうことを、IGF の人たちに、ご説明するというセッションでした。オープンボトムアップラフコンセンサスみたいな、インターネットの、マルチステークホルダーモデルの、がどういうものなのっていうのを普段、マルチラテラルやってる人たちに、わかりやすく説明するみたいな。それから対応、IETF は多様性にもこんな風に対応してますよっていうのは、やっぱり国連の場ですので、重要されていましたので、強く主張していたように見えます。で、ノンテックの方々から、特に日本の、地方国境団体の方からとかも、QA とかで、結構コメントとか、質問があって、この IETF っていうところになかなか関わることがない人たちも、関わる、いい場になったのかなというふうに思います。で、得られた経験と将来への展望ということで簡単にまとめに入っていきます。まず一番大きかったのが海外ユースの交流だと、個人的には思っています。今回は、インターネットソサエティのユーススタンディンググループと協力して、ユースソーシャルイベントっていう、ソーシャルイベント、アンオフィシャルな、サイドイベントを企画させていただきました。で、多くの、海外のユースの人たちが集まってきてくれて、参加者とか80名ぐらいだったと思うんですけれども、自分の専門の話とか、あとは文化とか、そういう話をしたり、実際に協力しながら、イベントでどんなことをするのかっていうところを、もう半年とか1年前から、企画をしながら、実際に会場を借りて、人を集めてっていうことを、する経験ができました。で、個人的にはっていう話なんですけれども、各々のセッションで、ふーんって言って学生として聞いてきた、話よりも、ここで出てきたネットワークの方が、もしかしたら重要かもしれないな、というふうに捉えてます。で、ちょっとそこの、ユーススタンディンググループでの、活動の写真なんですけど、左側が、本を作ってまして、これはユースアトラスという本で、一度2019年に、第1版を制作しまして、その時は紙の本、コロナ禍、2020年に出したのか。だから、2019年から始めた2020年ということで、紙の本を出して配るということができない中で、デジタル版だけだったんですが、今回セカンドエディションということで、紙の本を無事、日本国内で印刷して、紙の本として作成することができたというのと、それから右側が、ソーシャルイベントの、写真になってます。ちょっとここは、ダンスタイムの、写真なので、ちょっとディスコっぽい感じになってるんですけれども、もうちょっと、明るくて、普通のソーシャルイベントっていう感じの、シーンもありました。で、それから、高い日との違いですね。私個人的には、何回も、特に今年何回も、JPNIC の、フェローシッププログラムを利用させていただいてまして、ICANN だとか、RIR とか、IETF だとか、いろんな国際会議に参加させていただいてきたんですけれども、この IGF は結構、その中でも際立っている、突出している、会議だなというふうに捉えていて、前提として、意思決定の場ではないよと。あくまで対話のためのプラットフォームであるよというのが IGF の立て付けになっています。なので、特に他の RIR とか ICANN とかっていうところは、意思決定を行う、場なのに対して、こちらはあくまで意見交換ということがメインであって、一切の意思決定を行わないっていう、前提なので、自分としては、自分、が所属していない。自分は、このテックのコミュニティであるとか、アカデミアのコミュニティにいるというふうに、あるいはユースのコミュニティにいるという、認識があるんですが、様々な問題に対して、そうじゃない、他のステークホルダー、グローバルないろんなところにいる他のステークホルダーがどんな、知見を持ってるのかなっていうところを学ぶつもりで参加をしました。で、結構正直な感想を書いてるつもりなんですけれども、インターネット会議、インターネット関連会議に、いろいろで、を体験させてもらった中で、今年最後に IGF に出たんですが、 この最後に IGF 出た、えー、に、えっ、ー、と、行ったっていうところで感じたところとしては、結構まあ、トップダウンな感じの話が多いなっていう印象がありました。もちろん、IGF ではマルチステークホルダー、の対話をしましょうであったり、まあ、ボトムアップの対話をしましょうであったりっていうことは重要視している、の、ではあるんですけれども、まあ、なんか、インターネット屋さん側から見ると、まあ、割と、それでも、まあ、国連だなっていう、一言で言ってしまえば国連だなっていう、感じがしました。で、まあ、こういう文化、それぞれの、議論母体での、文化の違いとかを認識して、言って、まあ、自分が所属する、まあ、非政府であって、かつ、その技術コミュニティっていう、所属としてどういうふうに、この IGF でアプローチできるのかなっていうふうなことを、ちょっと考えさせられたところが大きかったです。で、あとは継続的なエンゲージメントとして、まず IGF としては、IGF におけるエンゲージメントとしては、私は、まあ、数年前から IGF の各セッションの分析とかも、ちょっと業務でやっていたりもして、オンサイトで参加したのは今回初めてだったんですけれども、まあ、その中で自分個人としてもいろんな、意見を持ちながら見ていたというか、わけで、で、テックコミュニティとしては、正直今、ちょっと場違い、感は否めなかったかな、みたいな、印象はあります。で、まあ、なので、どのようにして、テックコミュニティが、この、ガバナンス、オンリーインターネットの世界で、プレゼンスを出していくのか、もしくは、出さないのかっていうことを、まあ、自分は考えなくちゃいけないな、というふうに思いました。で、それからユースとしては、まあ、今回、京都コンピュータ学院さんとかが尽力されていて、あとは、されていて、まあ、日本の若者も結構参加して、いてくれました。特に、その、コンピューター系に関わりたいという人が、若者、学生さんが、多く参加していました。まあ、こういう活動のおかげで、比較的、以前からは、日本からの若者の、プレゼンスが増えたとはいえ、まだまだ、海外から来ている人たちには、劣っている。それこそ、海外の、人たちは、この、先ほどのユースの、イベントの裏で、こういろいろ調整していた、いて、こう見ていたんですが、こう何が何でも、こう、あと会社から金を取って IGF 行ってやるとか、そういう人たちがすごい多かったのに対して、まあ、なかなか日本ではそこまで熱意を持って参加している人があまり増えてないよねっていうのは、感じてしまっていて、まあ、そこでどうやって日本が、この、特に IGF としては、国際的な場、インターナショナルな場で、日本としてどういうふうにこれから、プレゼンスを出していくのかなということを考えさせられました。で、インターネットガバナンス全体の、分野の全体としてのエンゲージメントとしては、まあ、私、まあ、今年入ってから結構、先ほど言った通り、いろんな議論母体で、見せて、話を聞かせていただいたり、話をさせていただいたりしてるんですが、まあ、そういうふうに所属とか議論母体を超えたつながりを、ネットワークとして、バックグラウンドとして持っておいて、まあ、これからは、特に聞く学ぶであったこのフェローシップとしての、立場から、まあ、なるべく貢献する、発信するという立場に、切り替えて、これからも、参加することができればなというふうに思っております。はい、私からの、発表は以上になります。ご清聴ありがとうございました。
はい、貴重な、体験の報告ありがとうございました。確かに、IGF はですね、まあ、テクニカルコミュニティのボトムアップというところとは違って、まあ、国連主導というところで少し性質が違う、場なのかなというところもあったと思うんですけども、何か、会場、それからオンラインからコメントがあれば、すいません、会場よろしくお願いします。
JPOPFST の谷崎です。1枚スライドを戻っていただくと、
はい。
これですね。二つあります。一つ、場違い感は否めないっていうので、なんか具体的にどういう場違い感だったのかっていうのを教えてほしいっていうのが一つと、あと、日本のプレゼンスが増えたといえ、まだ劣っていると感じて、あ、これコメント、こちらはコメントなんですけど、学生さんの話を聞いてると、やっぱり例えば授業とかぶって、なんか活動しにくいとか、IGF 行きたかったけど、もうどうしても学校の都合で行けないみたいな話があって、やっぱりこういうのって、大学なり、その研究室の先生とかはやっぱり巻き込まないと、うまく いけないんじゃないかなというのを思いました。まあそういう意味では、うまくいってる方なんじゃないかなというのは思います。というわけで、その、場違い感についてちょっと教えていただける。
はい、ありがとうございます。テックコミュニティの場違い感に関してですね、私が受けた印象としては、今年は特に、G7 広島サミットのこともあって、結構 AI についての話題を、前面に押し出しているセッションが、多数あったんですが、まあ、わりかし、その、なんていうか、言葉で表現しづらいですけれども、AI っていうふうに、まあ、なんか割と技術を置き去りにして議論をしている。もちろん全部のセッションとか全部のステークホルダーがそういうことをしているわけではないですが、まあ、そういうふうに、私個人的には感じてしまったセッションとかもあったりですとか、そうですね。そういう割と、まあ、その、インターネットの上でのガバナンスと、その技術はどういうふうに結びつけるかとか、どういうふうに捉えるかっていうのはすごく難しい課題だとは思うんですが、その、聞いてる限りだと、ちょっと技術を置き去りにして、自分たちの、ステークホルダーとしての意見を述べてる人たちが多いかなっていうふうに感じたっていうのが、ちょっとテックコミュニティとして、なので、テックコミュニティからすると、ちょっとその意見を言う前に、その下の技術を考えて、それ話無理くないみたいな、そういう、のもちょっと、あったりして、それがちょっと場違い感かなというふうな、ところです。あと、その先ほどのユースのコメントですけれども、私実は今学期、大学休学しておりまして、なので、すごく楽だったんですけれども、やっぱりその、平日、まあ、授業期間中だと、やっぱり、普通の大学生とかは参加しづらいと思いますし、まあ、そこで、逆に言うと、私個人の耳には、その、行きたくても行けなかったっていう人の声は実は届いてなくて、あんまり、なんで、もしかしたらそこをちゃんと、大学とか、あとは企業の若手さんとかを含めて掘り起こしていくと、割かし、いいエンゲージメント向上につなげられるんじゃないかなというふうに今ちょっと感想を思いました。そのところです。
ありがとうございます。ですね、ユースのプレゼンスに関してはちょっと、この場で、ズームで放送とか流してるところではとても言えないような話なので、ちょっと後で。
はい。懇親会にも出席させていただきますので、ぜひ、そのあたりもお話できれば。
で、ピニックの前村です。ありがとうございます。このスライドなんですけど、テックの場違い感が否めないっていうのは、これ感じちゃったからしょうがないので、ちょっとこれ事実だと思うんですよね。はい。それで、日本 IGF タスクフォースっていうところで、っていうのは、まあ、村井さんとか江崎さんとかいる中で、どうやっていこうかということを最初に考えたときには、テックをもうちょっと連れてきて、技術の議論しなきゃダメだろうって言ってたんですね。それで、言ってたんだけど、まあ、言ってたなりに頑張っては見たんだが、そこまで多くはならないんですよ。で、もっとこれは、IGF に、意識的にテックが出ていって、技術ってこうなってんだけどさ、お前ら間違えてねとかっていうのは言った方がいいんだと思うんだよね。それで、それ、もう一つ関連することとして、その、例えばですね、その、まあ、IGF に来るような市民社会のたくさんの人たちの、中にですね、たまにこういうことを言う人がいるんですよ。そういうなんか議論のための議論なのかもしれないんですけど、IETF には市民社会からの、参加が少なくて閉鎖的だっていう人がいるんですよ。って、IETF ってオープンに作ったじゃん。入ってくればいいんだよってこう言いたくなるんですけど、この意識のギャップみたいなものにいろんなもんがこう隠されているんじゃないのかなって。その辺がこう攻めどころかな、対処するっていうので、攻略法としてはその辺を対処していくんじゃないのかなというふうな感じがしていて、で、IDF って、まあ、オンザネットのガバナンスだけ、やってるところ、そういうふうにはなってないんで、それは自分たちで持ち込んで、ハブイットディスカスすればいいっていうことなので、そういうふうに頑張っていけばいいんじゃないかと思います。
はい、そうですね。テックコミュニティ側から、参加するっていうのはもちろん重要だと思うんですが、多分テックコミュニティ側からすると、俺たちがそこに出て行って議論することってなんかあるのみたいな、テック側からのモチベーションがあまりない、その、 なんだろうな。マイナスからゼロにする作業であって、ゼロからプラスにする作業ではないっていう印象がある人は、決してゼロではないと思うんですよね、技術側で。
はい。
はい。なので、ちょっとそこも考えないと、ここの溝は埋まらないのかなというふうに思っています。
はい。
それと、まあ、プレゼンス、日本のプレゼンスが、増えたとはいえ、まだ劣ってるとかでは、まあ、そうかもしれないなと思うし、まあ、ほんじゃ、なんか、何でもいいからお前ら喋ろうというふうに言うとですね、例えばですよ。フェローのみな、例えば、アイキャンとかで一時よく起こってたのは、アイキャンのフェローの皆さんに、とにかく発言するいいな、お前って言うと、パブリックフォーラムで、やたら、こんな機会を与えていただいてありがとうございますっていうやつが10人ぐらい出てくるっていうことになったりとかするんです。ね、何を言いたいかというと、やはり言いたいことがあって、有効、そこの議論に絡むような有効なことを言えるってことがないと、発言もできないんだな、というふうに思うというのと、まあ、あとは、わからないことを質問するっていうのも、本当にわからないくて質問するっていうのが、どれだけ、その議論に効果的かというのもわからないので、まあ、そういった意味じゃ、議論に、混ざっていくような力っていうのを、やっぱりつけるっていうところが重要なのかな、というのが、こういうの体験してみて、それから得られることっていうものの次のステップにあるんじゃないのかなと思うとすると、まあ、大変、それはそれで結構難しいっていうのが、課題として、簡単ではないというふうに。で、例えば、僕もこういうふうな国際会議に出る仕事に至って20年ぐらいやってるんですけど、恥ずかしいんですけど、最近ですよ、やっとこう、自分の言いたいことがあって、それを言わなきゃいけないという衝動に駆られて言って、それが議論を回すようになるっていう、なんかそういうふうな、絡みが、やっと分かって、このダイナミズムの中で仕事するっていうふうな感じが出てきたのが、本当に最近なので、なかなか難しいんだろうなっていうふうに思うので
。ありがとうございます。そうですね、ごめんなさい。多分、ここでコメントを僕が考えてると時間をめちゃくちゃ潰すので。
はい。いやいや、時間ゆっくり考えていただいてもいいですし、この後ですね、実は、同じく IGF に関して、前村さんから発表いただくので、その後質疑の時に、またぜひ、小貝さんからもコメントいただければと思います。はい。はい、他、よろしいでしょうか？大丈夫ですかね。はい。それでは、貴重な体験談、小貝さん、本当に大変ありがとうございました。
ありがとうございました。